どうもこんにちは、 G です。今週もプレップスタディから始めましょう。まずですね、お知らせが2つ。1つは、またも月曜日配信のつもりが3連休であまりにも忙しかったので、1日遅れてしまいました。申し訳ありませんということです。もう1つが、今週はこう学習コンテンツの配信はお休みしようと思います。というのがやはりですね、結構コンテンツが溜まっている、一番最新の分まで出せていないっていう人が正直9割以上なので、まああんまりね、ここでガンガン出していくっても、プレッシャーなだけかなと思って、今週はちょっと休みにしようかなと思っています。まあ、実際、コンテンツは残り10本もないので、まあ、今やってる人はもうすぐ終わるし、今まだ自分のペースでされてる方は、まあ、そのペースでやってってくれて大丈夫かなっていう話です。はい、じゃあお知らせ終わりで、本編の話なんですけど、そしてまあ私が、あった出来事をもとに、まあそこでの気づきとか、ちょっとしたなんかネタになることをお話している、まあ本編、としては、な数日前に、今年東大に入った東大1年生の子からちょっと相談に乗ってもらえますかみたいな連絡が来たんですよ。で、それが、なんか、インターンで、ある企業で、まあ、働いてみたいっていうふうに思って、その企業のトップに連絡を取ったら、まあ、テストを与えられた。そのテストの、テストに対してどのように答えたらいいかわからないから、まあ、教えてほしい、みたいな相談だったんですね。で、そのインターンを申し込んだ先の会社っていうのが、もう本当、まだ若い、できて4、5年、3、4年ぐらいの会社なんですけど、もう20代の、子が一人で始めてて、で、年商が数億、本人、社長の、お給料は5000万を軽く超えてるような、年収ね、年収5000万超えてるような、まあ、インターネット系で結構ブイブイ言わせてる。でも、すごく知名度は低い、知ってる人ぞ知るみたいな会社だったんですね。で、そこの、インターンを申し込んだ時に出された課題っていうのが、自分の会社のブランドで、その会社のブランドで、オンラインサロンを立ち上げようと思っていると。その場合、どういったランディングページの構成にすれば、会員数と利益が最大化するかを考えて、その構成を答えてください、みたいな、そういう問題だったんですよ。で、実際それが、まあ、内容が良くて採用されたら、インターンとしてそのオンラインサロンの、まあ、立ち上げから運営をやってもらうみたいな感じの話だったんですね。で、まあ、そういったぐいぐい伸びて、まあ、インターネット上でブイブイ言ってる会社ですから、そういったインターンとか働きたいっていう申し出はものすごく来てると思うんですよね。だからそういう上り上司の会社には、もう放っておいても死ぬほど申し込みが来るから、課題っていうのも結構こうきつめの難しめの課題を投げて、なんかね、インターンだって別にこう働かせてあげる必要は会社にとっては本来ないわけなんで、会社にとっては優秀な人が来てくれたらいいなっていう人材囲い込みのためにやるわけですけど、ベンチャーにとって新人っていうのはそれほど魅力的な存在ではないんですよね。即戦力にならないから。でも、まあ、優秀な新人であれば、ワンチャンスあげようっていうことで、多分そういう話なんだろうなと思うと、やっぱりね、そもそも稼いでる会社、うまくいってるところは、優秀な人を集めることすら簡単だし、やれるけれど、まあそうじゃない会社は、まあ正直求人にすごく苦労してるっていうのを思うと、本当にね、また格差が開くんだなとちょっと思いながら、その話を聞いたんですけど、まあ、その問題自体もちょっとね、なんかおかしいですよね。ランディングページの構成を考えて送りなさいって言われたら、ね、ランディングページスペース構成でググって、それで出てきた、こういった並びでこういったコンテンツを置けばいいんですかみたいな話になっちゃいますよね。しかも500字以内。でもそれだと、ね、何の意味もないというか、そのネットでググったようなのをコピペして、構成はこうですって送ってきたら、多分向こうが求めてるのはそうじゃないだろうと、それはその、大学生も気づいてて、そう言ってくるので、まあそりゃそうだよねと。で、ターゲットが明らかになってない。で、目的、 とやること、うん、その辺も明らかになってない。それ確認したらっていうと、確認してきたんですけど、まあそれは、それも自分で考えてみたいな感じだったんですよ。なので本当にその子の企画力を、本気で試しに来てるなと思ったんですけど、まあ正直ね、いろいろこう、アドバイスっていうか、ほとんど私は代わりに考えちゃって、じゃあこういうテーマで、こういうターゲットで、こういう企画で、うん、こういう風にしてまとめて出したらと。うん、で、それで完成形です、ドヤって出しても、やっぱり当然うまくいかない。うん。というか、ね、突っ込みどころがゼロのものっていうのは逆に認められなかったりするんで、1割だけ突っ込みどころというか隙を残しておいて提出して、で、そこを突っ込まれたら、それに対するもっといい答えをプラスで出すことで、ね、向こうがその企画を否定できないようにするみたいな、ちょっとね、企画の仕事やってる人間がやりそうな、こう、テクニックまでぶち込んでやらせたらですね、まあ、幸いにして、うん、OK をもらえたみたいで、その子がもうインターンで働くことになったんですけど、まあ、こういう出来事があって、やはりですね、いろいろ、うん、感じたというか思ったわけですよ。一つが先ほどのように、うまくいっている会社は、求人、優秀な求人すらすごく簡単にできると。ね、もうインターネット上でもすごく情報発信してるんで、向こうの方から、それこそね、その東大生とかが平気で手を挙げて、僕を試してください、使ってくださいってどんどん来るわけですよね。しかも1年目から。うん。そしたら横並びでリクルートかけて、しかも何百万もお金を払ってリクルートかけてなんかしなくても、ツイッターでつぶやく、ブログで書くっていうことをすれば、じゃんじゃん人が来るっていう状態が作れるわけなんで、やはりね、もうその優秀な人が集まっていく、うん、っていう構造がどんどんできちゃうわけですよね。そうなってくると、そっちの側に行けてない企業、まあ大半 99%、うん、99.99% 以上の会社はそういうことはできないわけですから、そういうところはそうじゃないやり方でやるっていうことになっていく、うん、だから求人採用に関してもちょっといろいろ考えないと、うん、これからの企業にとっては難しいんじゃないのかなっていうのを思ったのが一つ、うん、そして、東大生っていうのはね、東大生って言っても今年1年目ですから、まだ入って7ヶ月、うん、経った直後ぐらいなんですよね。で、私が大学入って7ヶ月経った頃ってまだ全然遊んでたというか、うん、もうね、一般教養の授業を受けるのがもう精一杯、あとはなんかサークル活動に入ってコンパしてウェイみたいな感じだったと思うんですけど、もうやっぱり優秀な子って、うん、もう1年目からインターン始めてんだなと思うと、やはり差ってつくよなと、うん、その人の、まあ私が1年目に就職活動とかインターンとかしなかったっていうのは、1年目はそんなことしなくていいだろうと、うん、好きなことしていいだろう、就職について考えるのは3年4年でいいだろうっていう常識があったわけですよね。でもその常識よりも1年目からそういった社会経験を積む常識の方が当然将来はまあ成功するわけですよね。そういう常識が違うっていうので、うん、成功する人、結果を出す人は、うん、もしくは結果を出す可能性のある人は、もう最初から成功する結果が出やすい常識のもとに動いてるんだなと。だからこそ自分はその成功が出やすい環境に移動する、もしくは成功しやすい行動する常識っていうのを自分の中にどんどん、うん、インストールしていかないとダメなんだなっていうふうに思ったのが一つ。そしてもう一つは、今回のようにこう自分のまあ、本業とか本職とか自分のチャレンジとかでこう分からないこと、うん、困ったことがあったら私にこうどんどんアドバイスを求めてほしいっていうことなんですね。実際私もお客さんのとこに行って直接話を聞いていろいろ実際の事例とかエピソード、話、うん、情報を入れるっていうこともやってるわけですけど、当然その中には皆さんのようにネットを通じてとか私と何らかの形で通じてやられてる方も入ってるわけですよ。だからそういうアドバイス、リアコンとは関係ないけれど本業でこんな話があってねとか、うん、家庭でこんなことがあってねみたいな相談でも全然してくれていいっていう話なんですよ。で、それは私にとってもそういう問題解決の、うん、と経験値アップの、うん、練習になるわけですし、で当然それをまあそのね 経験として溜まって問題解決できたら、それは私の財産になるわけですけど、当然それをよそで話すときは、まあ、個人情報とか話すことで何らかの問題が発生することは、そのまんま絶対言わないし、まあ、先ほど話させてもらったのもだいぶね、フェイクとか、うん、数字とかちょっとぼかしているところもあって、そのまんまの話で検索しても多分見つけられないと思うんですが、まあ、そういう形の配慮は当然するので、まあ、私にとっても相談されたら、いろいろ答えることで経験値が溜まって、私のできることが広がる、やったことのあるっていう経験が広がるっていう意味で、うん、ウィンであると。で、相談してくれた方は、自分の問題が解決するのが進んで、ウィンであるっていう、ウィンウィンの関係になってると思うんですよ。で、さらに言えば、このリアコンのように、私の講義とか、私のコンサルに直接参加してくれてる人が、うん、何か問題解決できて、その人の人生がちょっとでも良くなるのであれば、それこそ私にとってウィンでしかないので、まあ本当三方よし的ないい話だと思うんですよね。だから本当困った時は、うん、自分で何も考えないでっていうのではちょっと、ね、その人のためにならないので良くないって思いますけど、うん、なんか自分である程度考えた上でちょっと確認したいとか、うん、他の人の意見も欲しいとか、うん、自分の知らないジャンルなんで、人に聞いた方が早いっていう時は、ぜひ相談してくれたらいいかなと思います。実際ですね、私のコンサルの中では、その、スマホの、うん、機種変をしたいから、どんなスマホがいいですかとか、うん、ちょっと娘がやらかしたんで、ちょっと警察と話をしてるんですけど、どうしたらいいですかとか、そんな相談まで、うん、過去に、もらって対応したこととかあるんですよね。うん。で、まあ、スマホの機種変なんかでも、普通に考えたらどういった用途に使いますか、うん、どういった機種が最近流行りですよ、おすすめですよっていう話になるわけですけど、ね、当然その人が重視してる使い方とか、逆にその人の IT リテラシーとか、うん、考えると、逆に最先端、最新のものじゃない方が良かったりとか、逆にプランはこれにしといた方がいいとか、うん、逆にこう最先端じゃないけれどカメラ機能が一番綺麗だからこれを使うべきだとか、そういうのっていうのはね、大目的からの逆算をすれば出てくるわけですよね。そう考えれば一番最先端、一番機能が高いものをお勧めするのがいいってわけじゃないってことから考えると、うん、やはりそこもコンサル要件になるわけですよ、みたいな形で、うん、まあね、なんかリアコンだからコンサルタントになるためのとか、自分の仕事の話で、うん、っていうふうなことだけとは一切思ってなくて、人生すべては問題解決の連続で、その問題解決をするのが問題解決力、コンサル力だと思ってるので、ですね、もうプライベートなこと、うん、人間関係、自分自身の将来、そういったものにもうリアコンで学んだことをバンバン使って結果を出してほしいなとも思っています。はい。まあ、今週はですね、お勉強コンテンツは配信しないので、まあ、こういった今日のような内容にまた感想を送ってください。それでは今週も頑張っていきましょう。